生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは微笑みスタジオです。この微笑みスタジオ、毎月ゲストの方をお迎えしていますが、今日はスタジオを飛び出して九州の熊本に行ってきました。5月に改革派の熊本教会に伺いました。西堀先生のお話を伺ってきました。さあ、それではお聞きください。今日私は熊本教会にお邪魔しています。西堀はじめ先生のお話を伺います。先生、今日はお忙しいところありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。遠いところから、
はい、よろしくお願いいたします。2016年4月の14日そして16日、熊本地震のこの今お写真を見てるんですが、本当に大変でしたね。
そうですね、まだ1年経ったんですけれども、
はい、
ようやく1年という気持ちもありますが、本当に慌ただしい1年だったように思います。
本当に大勢の方がお見えになったんですね。
そうですね、本当に毎日のように支援物資を配っているときは、
はい、
毎日100人だとか50人の人が来てくださったように覚えています。
はい、まあ、熊本教会に本当に大きな試練でしたが、今こうして先生にお会いして、まあ、そちらのお話もたくさん伺うともう時間が足らないぐらいだと思うんですが、今日は先生の若き日のお話を伺いたいと思っておりまして、はいはい、先生、初めて先生のお話を伺う方がいらっしゃいますので、ちょっと自己紹介をお願いします。
はい、私は1972年8月9日で、今年、45歳ですかね、になります。で、出身は岐阜県の鏡原というところで生まれました。で、父が牧師をしている関係で、この間数えてみたんですけど20回ぐらいですね、引っ越しをしている。
ああ、そうですか。じゃあ、小さな頃は気がついたら賛美歌を聞いてたっていう毎日だったんです。
そうですね、はい。
どんな子供でした？
なんていうんですかね、外でよく遊ぶのが好きな子供だったと思います。
はい、はい。じゃあ、もう野球とかサッカーとか。
そうですね、はい、まあ、それ、まあ、そういうこともありますけど、私は球を使って遊ぶのは非常に苦手でしたので、なんていうんですかね、木に登ったりとかですね、虫を捕まえたりとか、そういうこと
ですね。そうですか、はい、そうですか。岐阜も自然の綺麗ないいとこですよね。
そうですね、
そうですね、はい。先生、まあ、いろいろなことがあったと思うんですが、ちょっと思い出をお伺いしたいなと思いますが、先生はもう生まれた時から教会にいらっしゃったので、聖書のこととか賛美歌のこととか何度も何度も聞いてたと思うんですが、ちょうどずっと教会に行っていて、10代の半ばぐらいになると、ちょっとなんだろうって疑問に思ったり、
はいはい、
する時期が一回来るんですが。
そうですね、
先生の場合はありましたか？
はい、私はですね、父親が牧師ですので、
はい、
本当に教会に行くのが嫌だったんですね。
そうなん
です。2階が牧師館で1階が会堂ですので、
うん、
逃げることができないですけれども、
うん、
もう本当に両親に反抗しているのと教会に反抗しているのと両方が一体化している感じで非常に大変で、絶対に牧師だけにはなりたくない、心からそう思っていました。
思ってたんですか？
はい、
それは15歳頃ですか？
そうですね、高校生中学生ぐらいの頃は本当にそう思っていました。
じゃあ、いろいろな仕事や職業があるけれど牧師にだけは絶対にならない、こういう気持ちが、
はい、ありました。はい、
で、今先生は牧師になられていらっしゃるので。
はい、まあ、いろいろ話すと長くなってしまいますので、まあ、そうですね、どこが転機だったかということですけれども、
はい、
そうですね、私大学を出た後すぐ一度、神戸の改革派進学校に行っているんですけれども、
はい、
その時、
じゃあ、はい、大学の時にはちょっともう一回牧師への道を進もうかと気持ちが変わったってことですね
と思われるんですけれども、実はそうじゃなくてですね、後になってよく考えますと、牧師になりたいというよりは自分の信仰をしっかりさせたい、そう思ってたように思います。だから進学校に行ったんですけれども、続かなくなって人が怖くなって本当に脱走して逃げました。
それは大事件でしたね。
そうですね。
じゃあ先生はいつ頃信仰告白をしてクリスチャンになったんですか？
信仰告白をしたのは中学校の時ですけれども、でもその時は、半ば無理やりというかですね、そういう面が強かったと思います。
だから、はい、心からイエス様の恵みと愛を感謝して、自分の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったというような ね、
そうです
ね、その聖書のそのメッセージというか、そういうものはまだよく
分からなかったですね。本当ですね。
でも脱走事件というのは初めてびっくりしたんですけど何か何が起こったんですか
それはですね、当時派遣されていた教会で、証を頼まれまして、青年会の収容会での証を頼まれて、でもですね、自分の人生を振り返って、自分に証する言葉は何もないと思って、本当に思い詰めて、もうね、本当に文字通り眠れなくなって脱走したんですね。人が怖くなって脱走しました。
もう逃げるしかないという。
そうですね、当時の校長先生に本当にご迷惑をおかけしました。
そうですか、
はい、
もう先生ごめんなさいっていう気持ち、
はい、そうですね、はい、
でも一度そういう、こうギリギリのところまで自分の苦しさを経験なさると、それがまた逆に人生の次のステップの何か展開になってたと思うんですが、放蕩息子のようにこう、脱走して、一体どこに行ったんですか？
その後ですね、僕は死んだのじゃないかというふうに思われたらしいんですが、その日実家の方に密かに戻りまして、
我が家に
放蕩息子で帰りました。嫌だった父親、
お父様が駆け寄って、抱きしめてくださったというか、
そうですね、まあ、本当に大変でしたね、
はい、でも親の気持ちとしては、あ、見つかったっていう嬉しさがありますよね。
あったんでしょうね、きっとそうでしょうね、はい、
じゃあそこからどのくらい経って自分の中で変化が起こったんですか？
そこからですね、それは20代前半ですけれども、実際本当に次に献身して導かれるまで10年以上経ってますので、
あ、そんなに
本当に長い間うつうつとした気持ちで暮らしていました。
じゃあそれは何か一つ職業を選んで働いてお過ごしになった？
そうですね、いろいろしました。土方もしましたし、いろんな仕事をしましたね、はい、
その弓道的な歩みですよね。これから自分がどういうふうに生きようかっていう。
はい、
そうですか。
その中でですね、パウロの言葉に出会って、自分が求めているんじゃなくて、イエス様の方が捕まえていてくださる、その言葉です。フィリピンの信徒への言葉で、はい、神様の方が私を捕まえていてくださる、自分が捕まえるんじゃない、その言葉が本当に分かった時に、本当に心の重荷が下ろすことができました。
なるほど、自分の頑張りで牧師になるわけじゃないですから。そうすると内面に与えられた神様からの証明感のようなものが非常に強く、ね、改めていただいたという思いですかね。
ここではお話ししてないこともありますが、
はい、
本当に自分が決定的にダメだということが他にもあったんですね。本当にダメだというふうに思って、その時に初めて神様の愛だとか罪の許しということが分かりまして、
なるほど、
その後に 一度も自分は牧師には絶対になることはできない、そう思った後に与えられた神様からの召しだというふうに信じています。
もう、はい、本当にこう全面降伏、もうただひれ伏すしかないようなね、
そうですね、
神様の前に、うん、
はい、
そういう状態にあったんですね、きっとね。
そうですね、
だからこうあるこうなんか満ち足りた安らぎみたいのもあったんじゃないですか。
そうですね、そうですね、うん、本当にあの神様の方が自分を捕まえていてくださる、うん、それが分かった時にもう自分は全て持っているんだ、
うん、
安らいでもういいんだ、それが本当に分かった、教えられたと思います。
なるほど、はい、まあ、今いろんな方が番組をお聞きになって、まあ、人生のいろんな春夏秋冬、春夏秋冬、まあ、いろんな時代を生きておられるんですけど、まあ、先生の若き日のお話を聞きながら、ああ自分も似たように今ちょっとなんかどうしたらいいかなって思われる方も、神様が見てをもって支えてくださるという、うん、その事実を知ると、
うん、
やっぱ嬉しいと思うんですよね。うん、そうですか、うん。そしてまたいくつもの、まあ、その先生今ご家庭も与えられましたし、
はいはい、
お子様も。
子供がですね、今小学校2年生ですね。
もう大きくなられてますし、はい、その愛する方との出会いもあったわけです。
そうですね。
そういうのも、はい、なんかこうその悶々とした時期だったんですか。
悶々とした後ですね。
あ、やはり一つの
悶々とした区切後に一つの区切りが与えられまして、その後一気にいろいろな道が開けてきたということですね。
だから全ての事柄の中に時があるってありますけど、
そうですね、そうですね、
その時が来た時にご家族も与えられ
て、うんうん、はいはい、
そしてこの熊本に使わされてもう3年
になりますね、はい。
まあ、まあ、実際にお父様のねお働きを見てて、そうなるものかとずっと思っておられた先生が、今度は自分が全責任をこう神様から委ねられて、こう群れの羊たちを御言葉をもて養ってらっしゃるわけですけど、いかがですか今の気持ちは。
そうですね、本当にあの神様は不思議なことをなさるなというふうに思います。あの自分が思ったようにはならなかったですけれども、自分が思った以上のことを神様はしてくださるんだなということを本当に感謝を持って受け止めています。
そうですか、
はい。まあ、地震は本当に大変なことを、まあ、例えば去年大変でしたけれども、まあ、自分が若い頃にいろいろ仕事をしたことがですね、
はい、
まあ、ちょこちょこと役に立ちまして、
あ、
ま
あ、
神様に本当に不思議な道備えをしておられたんだな、ね、そういうふうにも思いました。
まあ、非常に苦しかったけれども、全てのことがやっぱり愛働きて益となるという実感も、
はい、
ね、また、はい、御言葉のお約束通りという思いをありますね、
はい。
そうですか。これからの熊本教会も心合わせてこの復興のために今励んでらして、
はいはい、
私たちも希望の言葉を6月までお届けしながら、たくさんのお便りを今日あの持ってきたりしたんですが、
はいはい、ありがとうございます、
はいはい。あの先生今聞いておられる方々にあの一言ちょっと呼びかけていただきたいなと思うんですが、何かありました、はい、どうぞ。
そうですね、
はい、
あの本当に熊本で、使わされて本当にあの私は感謝、個人的には感謝しています。そしてあのこの地域にいる方々にぜひあの教会に来ていただきたい、そして本当の誠の神様を知っていただきたい、そう願っています。
はい、はい、ありがとうございます。まあ今日は本当にここまで伺って、今日はもう飛行機でこうね上から
あの、はいはい、
九州に来たっていう感じだったんですが、はい、本当に感謝です。あの今月というかあの9月はですね、あの私の町のこの教会、
はい、
熊本教会のことをもう本当に多くの方々にお伝えできる1ヶ月間となりますし、
ありがとうございます。
本当に先生のお話もこのように、はい、伺うことができて本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、また機会がありましたら、はい、ぜひお話を聞かせてください、
ま、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。 今日のほほえみトークいかがでしたか。今年の5月熊本教会をお訪ねしました。牧師の西堀はじめ先生の人生の様々な体験談伺いました。いかがでしたでしょうか。いつもしっかりと捕まえていてくださる神様、本当にあなたにも私にも共にいてくださいますね。さあ、それでは番組からのプレゼントです。今月はリジョイスの聖書日課の CD 9月分をお申し込みの方にもれなくプレゼントします。どうぞお申し込みください。また9月、私の町のこの教会、熊本教会です。映像もぜひご覧ください。あなたの家の近くの教会のご案内も係ではいつでもしています。どうぞこのコーナーにお問い合わせください。さあ、それではプレゼントの郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。